古谷雅之がお送りしていますインター FM897 東京オンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をお迎えしております。今週は先週に引き続きまして、株式会社西原不動産鑑定代表取締役西原隆さんをスタジオにお迎えしております。西原さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、先週は西原さんに土地や不動産の相続についていろいろお伺いしましたが、はい、今週は不動産鑑定という観点からいろいろとお話を聞いていきたいと思います。
はい、
実は私もですね、まあいろいろと考えている時期でございまして、
はい、
聞きたいこといっぱいございます。
はい、どうぞ。
はい、
はい
早速なんですけれども、
はい、
今金利、
はい、
低くなってます。
はい、
で毎年そういう話を聞いてます。
はい、
今が買い時、
はい、
今が買い時、
はい、
もう何年も言ってます。
はい、
いつなんですか、はい、買い時は。
買い時というのは、はい、実は不動産業界の人が不動産を売りたいので毎年のように言ってますで今のネタがマイナス金利で、ええ、住宅ローンが過去最低レベル、ええ、これですね。
そうですよね。
はい、
まあ、これは確かに事実は事実なんですけれども、
はい、
じゃあ不動産の買い時っていうのは買いたいと思った時ですか。
そうなんです。実は、これ私の個人的な考えなのですが、ある人にとっては買い時だけど他の人には全然買い時じゃないというケースもかなりあると思うんです。
あります、あります。
はい、例えば住宅ローンって今マイナス金利が導入されて以来最低レベル、住宅ローンについては間違いなく今が借り時なんですよ。でも全ての人が今マイホームを買い時かって言ったら必ずしもそうじゃないかと思うんですよ。はい、例えばなんですけど、お子さんがこれから小学校に上がるっていう家と今お子さんが小学校3年生ですっていう家、うん、全然事情が違うと思うんですよ。
違いますね。
はい、お子さん小学校3年の家、マイホーム今の学区外に買っちゃったら転校しなきゃいけないの でもし今の学区内にいい物件が出なかったら、その方については今たとえ住宅ローンが最低レベルでも全然買い時じゃないと思うんですよね。まあ、なので本当に根本的な話なんですけど、もう各個人のライフスタイルに照らし合わせて考えるのが一番良いんじゃないかなって気がします。
うん、あとですね、はい、私のように個人事業主、
はい、
もしくは起業はしているんだけれども、はい、まあ、従業員が3名以下の本当に小さな企業、
はい、
こういった会社の CEO ないし代表取締役の方、
はい、
私も含めてなんですけど、
はい、
これ住宅ローン借りるの大変なんですよ。
あ、そうですね。サラリーマンの方に比べたら審査が厳しい部分は、
はい、話にならないぐらい大変なんですよ。
はい、
例えばですね、金利も、
はい、
びっくりするほど高いんですよ。
はい、ちょっと、はい、不利な部分はあります、ね、
いや西原さん、不利どころじゃないですよ。
はい
こういった方々が、
はい、
少しでも、
はい、
何でしょうか、こう、まあ、楽というわけじゃないですけれども、サラリーマンの方と同じぐらいの、
はい、
いい条件で、
はい、
家を購入することって可能なんですか。
はい、それはズバリ可能です。
教えてください、はい、
まず自分でいきなり銀行に行くんじゃなくて、
ええ、
プロに頼むことです。
プロに頼む、
はい、
はい、
例えば住宅ローンが詳しいファイナンシャルプランナーの方とか、そういう方がいます。でそういう方は銀行何十行ものコネクションを持ってます。で例えばこういう自営業の人だったら、この銀行は厳しいけどこの銀行は出してくれるはずだとか、そういうのをよくご存知なんですよ。ちなみに私がとあるテレビ番組で、
はい、
芸能人の方が家を買い替えるっていう企画があったんですけど、
芸能人も大変なんですよね。
はい、特にちょっと多くは語らないですけど、ちょっと収入が減ってきてしまった芸人さんが家を買い替えるという企画だったのですが、それ私の知人の住宅ローンのプランナーさんにお願いして、なんとかいい条件で貸してくれるところを見つけてもらいました。もしそう、プランナーさんにお願いしなかったら あの芸人さんは家買えなかったです。
いや確かにですね、はい、どんなにまあ頑張ったとしても、
はい、
2から 3% ぐらいの、
はい、
その利率を言われるんですね、
はい、
個人事業主とか、
はい、
普通サラリーマンの方借りようと思ったらそのパーセントってもうびっくりするようなパーセンテージじゃないですか、
はい、
これはちょっと今お話を聞いて私西原さんに直接これから連絡をしたいと、
はい、いいよ適切な、はい、方をご紹介させていただきます、はい、
これからじゃあ実際にマンションや一軒家マイホーム購入すると決めた方は、
はい、
一体どんなことに気をつけた方がよろしいですかね、
購入すると決めた方、まずそもそも不動産を購入するときどういう流れで話が進んでいくのか、
は
い、これをまず知っといた方がいいですね、
はい、
まず自分の希望のエリアで、物件を選ぶで、その後この物件を買いたいということになったら手付金を払うんですよね、
はい、
手付金、まあ、例えば物件の価格の高いところで1割、まあ、良心的なところだともう1割じゃなくてもう例えば4000万の物件でも手付金100万円でいいですよとか言ってくれるところもあるんですけれども、まず最低限それなりの現金がなければいけないですね、それを用意しておく必要があります。で、手付金を払った後住宅ローンを借りるため銀行に行き、でその後、契約ということになります、
はい、
なのでちょっと時間がかかりますね、
うん、
すぐに明日から住みたいですと言って住めるわけではないです、
ね、はい、それは無理ですよね、
はい、まあ、なので、早め早めに動かれていた方が、
あとですね、
はい、
買い替え、
はい、
これすっごいこう面倒なイメージがつきまといます、
はい、あ、買い替えは、はい、確かに、はい、
そうですよね、
はい、
そしてさらにですね、例えば、
はい、
自分の手持ち資金がない、
はい、
今必死に住宅ローンを返している状況、
はい、
でも例えば5000万円ぐらいのマンションを、まあ、買って、
はい、
2000万円ぐらいも払いました、
はい、
でも新しいマンションに引っ越したいとなってまたマンションを買い替える、
はい、
この時にやっぱり手持ち資金っていうのはやはりある程度あった方がいいんですよね。
そうですね、手持ち資金、今住んでてそこを、引き渡す、売り払う前に次の物件を買うということになった場合、まず最初に手付金を払わなきゃいけないので、手持ち資金は必要ですね。逆に今住んでるところを先に売っちゃってで仮住まいをしながら次の物件を探すということであればある程度手持ちに資金ができるんですけれども、なかなかそういう人は少ないのが現状なんですよね。難しいですよね、はい、ですから、うん、ある程度何百万とかお金は持っておく必要があります、
うん、じゃあ住宅ローンをこう払いながら並行して貯金も貯めていくっていう、そういったことをやっておかなければ買い替えは難しいっていう、はい、
そうなんです。いくら、うん、買い替えたくても手持ちに資金がなければ、
うん、
物件を見に行ってもそれは単なるウィンドウショッピングに終わってしまいます。
ウィンドウショッピング、
はい、
そうですね、いや、いろいろありますね、
はい、
ではここで1曲挟みまして引き続き西原さんにお話を伺っていこうと思います。港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナー、今週は株式会社西原不動産鑑定代表取締役西原隆さんをスタジオにお迎えしております。引き続き西原さんよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さて東京では2020年、はい、オリンピックパラリンピックの開催を控えまして、まあこの価格に関してはかなりこの後価値も変動していくというふうに言われてい ると思います、
はいはい、
どうでしょうか西原さん、まあ、場所によってはこれからかなりここは上がるんじゃないかって言われているようなところあると思うんですけども、
はい、
今こう注目のスポットってどこになりますかね。
オリンピック関連で言えばやはり選手村ができる晴海、こちらですね、
はい、晴海のあたりってもうすでに高層マンションずいぶん建ってると思うんですけども、
はい、
これからもまた建つんですかね。
選手村の跡地に高層マンション50階建てのが建築されるらしいです、
はあ、
でもちろん選手村として使っていた中層のマンションも、マンションとして分譲していくと、で商業棟もできるそうなので、
あ、嬉しそうですね、
はい、
しかしお高いんじゃないですかこれ。
今晴海で売っ ってるタワーマンション70平米の部屋で8000万とか。
うわ、70平米で8000万。
はい、でもうすでに上がってますね、晴海は。
70平米だとまあ 2LDK、
広めの 2L か狭めの 3LDK ですね。
8000万か。
はい、
無理だそうですか。
まあただ中にはね、あの山手線の中で1億とか予算出す人もいるので、そういう人にとってみれば安いんですよね。もう普通の人の感覚とはかけ離れてますけれども。
あの変な話ですけど、
はい、
誰が買うんですか。
やはり港区とかでは予算が合わなかった人。1億は出ないけど8000万は出ますとか
言ってみたいわへ、でもそういった方々っていうと、はい、当然サラリーマンはちょっとこう敷居が高いですよね。
まあサラリーマンの中でもかなり高額の所得がある人、あるいは自分で事業をやっててだいぶ成功してる人とか、そういう人が中心になるのかなと思います。
あと外国人が最近
はい
購入するケースがあって、
はい、
そこをなんか勝手に民泊にしたりとかしてる人も多い、
はいはい、
でその中でそのマンションの中でもいろいろ問題が起きているっていう話、はい、まあ、特にタワーマンションで多いって聞くんですけれども、
はい、
こういった情報なんて当然わからないですから、
はい、
これ買ってから後悔しないためにはですね、どの程度まで我々を調べる必要があるんですかね、は
い、まず中古のマンションの購入であればちゃんと仲介してくれる不動産業者さんにその辺の情報をちゃんと聞くことですね。何か外国人の方がいて問題は起きたことがあるか、で仲介している不動産業者さんもちゃんとマンションの管理サイドに問い合わせてその辺は調べてくれるはずですので、で、まあ、何か我慢ならないような問題が起きてそうだということであれば、そこはやめた方がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
特に高い買い物した後にいろいろ問題に巻き込まれたくないですからね、
はい、
特に一軒家だとそうでもないですけどマンションだと必ずありますから、
はい、
それから東京オリンピックのことをこう関係なく考えて、
はい、
今後こう地価が上がってきそうなエリアってどこが挙げられますか。
私の個人的な一押しなんですけれども。
聞きたいですね。
はい、私のあくまで個人的な見解ですが、
はい、
足立区の北千住です。
足立区北千住。
はい、北千住が一押しです。私は
全く想像できませんでした。
はい、北千住は今急速におしゃれ化が進んでます。
へえ。
はい、
それなんか鉄道の路線の開設とかそういうものもあるんですか、背景に。
一番大きいのは、北千住駅の東口に東京電機大学の大きい校舎が移転してきまして、若者がすごい増えました。
まあ、そうすると必然的に若者向けのお店だったりとか、
はい、
商業施設もできますもんね。
そうなんですよ。この前ある雑誌で、下北沢対北千住なんていう特集が組まれていた雑誌を見ました
すごい戦いですね。
はい、
下北沢と北千住。
はい、で、お店の比較をしていると。
今や下北と対抗できる場所なんですね。
そうなりつつあります。例えば古民家をおしゃれにリノベーションしたカフェとかビストロとかダイニングバーとか、以前は考えられなかった都心によくありそうなハンバーガー1個1000円ぐらいするようなおしゃれな店とか、昔は北千住といえば親父の立ち飲み屋の店というイメージがありましたけど、もうだんだんそういうイメージは薄らいできてますね。
やっぱり街って本当に生きてますね。
はい、
変わってきますよね、どんどん。
はい、
北千住、
しかも鉄道の乗り入れている本数がすごい多いので、もう JR、そして東武、そして地下鉄2路線つくばエクスプレス、で今上の東京ラインが通って北千住から東京新橋品川まで直通で行けるようになりましたので、交通の便がすごい割には物件の価格が安いんですよね。
あ、まだ安い。
まだ安いですね。はい、東京23区、都心から15分圏内の円を書いたら北千住は未だ一番安いです。
へー、
ただ今値上がりしつつありますけれども、まだまだお買い得感はあると思います。
そうするともう 4,5千万ぐらいで70平米いけそうですか。
はい、いや北千住だったら70平米4000万円台で買えます、ね、
新築で、
はい、
これは安いですね、はい、東京都内で考えた時に、
はい、
聞いてみなきゃわからないものですね北千住、はい、今住んでらっしゃる方ガッツポーズしてると思います、
はい、
ラジオの向こうで、
はい、
いや今のお話を参考にですねぜひこの春から新しい住まいをと考えている方は参考にしていただきたいと思いますし、まあ、その中に私も当然入っておりますので、
はい、
いろいろ相談に今後乗っていただきたいななんて感じているわけでございます。さあ先週今週とお話を聞いて西原さんに直接相談してみたいと思った方はぜひこちらまでお問い合わせください。株式会社西原不動産鑑定、電話は東京 03-3524-1715 03-3524-1715 です。E メールでのお問い合わせは東京アットマーク n-rea.com 東京アットマーク n-rea.com となっております。いや西原さん2週にわたって本当に貴重なお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さてこのコーナーではですねゲストの方にも相続継承という感じでコーナーの名前のようにですねトーチを次の方にお渡しいただいておりますけれども、西原さんから次どなたにそのトーチを渡していただけますでしょうか。
はい、次回のゲストにはヘアメイクアップアーティストの赤坂渉さんをご紹介したいと思います。
ヘアメイクアップアーティスト、これはまた初めてのケースですね。ゲストの方のご職業で考えたときには。次回はヘアメイクアップアーティストの赤坂渉さんをゲストに迎えてお話を聞いていきたいと思います。この時間は株式会社西原不動産鑑定代表取締役西原隆さんを2週にわたってゲストにお迎えしました。西原さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
インターFM897東京オンサンデー、そろそろ今週もお別れの時間です。メッセージ一つご紹介しますね。のんさんです。不動産相続の話、朝偶然ラジオをつけたらそのまま聞き入ってしまいました。今まで自分に関係ないと思っていましたが、おじいさんが土地を持っているようで、こういうものは知っていないと意味がないので、こんな制度があると分かって驚きましたというメッセージいただいてました。ありがとうございます。実はこの他にもですね、西原さんのお話を聞いて驚いたとかためになりましたっていうメッセージ随分たくさん届いていたんですよね。ありがとうございます。さあそんな東京サンデーでお届けしておりますが、インターFM897東京サンデーと笑顔写真館がコラボしてお届けする母の日スペシャル企画、お届けすることになりました。以前この番組の中で笑顔写真館ご紹介したこと記憶にございますでしょうか。巣鴨にありますエンディングフォトを撮影してくれるいわゆるシルバー世代専門の写真館がありまして、そちらの代表の太田昭義さんが番組のゲストでお越しいただいたことがあるわけですけれども、そんな笑顔写真館と番組がコラボしてお届けするという母の日スペシャル企画でございます。まあ、もうすぐ母の日ですよね。年に一度お母さんに感謝を伝える特別な日、そんな母の日、今年はお母さんに素敵な写真をプレゼントしませんかというそんな企画でございます。プロのメイクで大変身、笑顔100倍嬉しさ100倍、ヘアメイクでこんなに素敵になれるという本格スタジオ撮影のプレゼントキャンペーンを実施いたします。プレゼントの対象となりますのはお母様の年齢が60歳以上という方、見違えるほどの若返りメイクで写真撮影を行います。撮影場所は巣鴨にあります笑顔写真館です。ご希望の方はお名前、連絡先の電話番号、そしてお母様の年齢を明記の上、インターFM897東京さんで宛てまでメールでご応募ください。番組のメールアドレスは tos@interfm.jp tos@interfm.jp です。なお応募の受付期間は今日から5月の20日までとなります。母の日は過ぎますけれども、母の日が近くにあるということで、改めてお母さんへの感謝の気持ちでこの企画参加してみませんかということでございます。抽選で3名の方を この笑顔写真館での写真撮影にいざないます。プレゼントいたします。なお当選の方には笑顔写真館よりお電話にて当選の連絡をさせていただきます。ご了承ください。またその際に撮影のご希望スケジュールを確認させていただきますので、最初からスケジュールは決まっていませんから、このあたりもご安心いただきたいと思います。たくさんのご応募お待ちしております。もう一度宛先ですね。 tos@interfm.jptos@interfm.jp です。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、そして来週のこの番組では港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナーに、そんな笑顔写真館の創業メンバーのお一人でもいらっしゃいますヘアメイクアップアーティストの赤坂渉さんをゲストにお迎えしてお話を聞いていきたいと思いますので、こちらもどうぞご期待ください。